ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコビルルレトリアが切ったスマトラ州の赤い食用油工場を開設。インドネシア工業省がエコ工業団地構想を補足。最初のニュースです。インドネシアのジョコビルルレトリアは3月14日木曜日、切ったスマトラ州デリサルダン県にあるバガラ村場を赤い食用油工場を開設しました。レトリオは赤い食用油工場の建設が約620万ヘクタルの油やし農園を持つインドネシア全土のパーム油農家に付加価値を提供できることを期待しています。インドネシアには1530万ヘクタルの油やしプランテーションがあり、そのうち 40.5% が農民によって所有されており、つまり620万ヘクタルが農民に属していることになります。そしてその付加価値を国産であってほしいと書かれています。したがって私たちはこの赤い食用油工場を初めて建設しており、パーム油農家、特にすでに協同組合の期待を立っている農家に良い付加価値を提供できることを願っています。ここでは全てが化学製品、つまり赤い食用油に加工されるため、新鮮な油やしの価格が上下することはありません。レトリアは赤い食用油の価格は市場の食用油よりも安いため、赤い食用油が競争力のある価格で市場で競争できると確信していると述べました。それとは別に、赤い食用油には揚げ物に使用しても失われないビタミンやその他の栄養素が含まれています。バガルマルバオの赤い食用油工場は、1日あたり10トンのパーム油の処理能力がある、約7トンの赤い食用油を生産することができます。次に、インドネシア工業省は持続可能で、包括的な産業開発を促進するために、エコ工業団地または環境志向、の工業地域で開発の概念を立ち上げました。工業省のビジネス環境と投資の専門スタッフ、ドリラハディ氏は3月210日木曜日、ジャカルタで、エコ工業団地の概念は経済的側面だけでなく、環境、社会、資源効率の側面にも注意を払っていると述べました。同氏はこれに重点を置くことで、インドネシアが2050年までに二酸化炭素排出するよう、ゼロの目標を達成できることを期待しています。ドリシーは彼の党がインドネシアのグローバルエコ工業団地プログラムの第一段階の最終イベントで証明し、インドネシアの経済と環境の持続可能性を維持する取り組みの柔軟推進力となる第二段階を開始したと説明しました。この証明は工業省と国連工業開発機関ウニドおよびスイス連邦大使館との間の協力化の成果を具体的に示したものです。同志エルリンシャはオニドによる世界環境工業団地プログラムのパイロット国の一つであり、地域管理と社会的側面において最も優れた実績を上げている国であると述べました。 次に、ロシアのレグ・マテツイン・スポーツ大臣は、3月13日水曜日、ロシアのウクライナ侵攻により、旅客の選手たちは厳しい制限に直面している。にもかかわらず、ロシアは2020年パリオリンピックをボイコットするつもりはないと主張しました。昨年12月、国際オリンピック委員会は、ロシアの2020年オリンピックへの参加を禁止しましたが、ウクライナ戦争を積極的に支持しない限り、ロシア選手団が自立の立場で出場することに合算を出しました。マテツィン大臣は来週開催される国際オリンピック委員会の執行委員会で、ロシアに対する国際オリンピック委員会の姿勢が軟化することを期待しています。ロシアとベラルーシの選手は、2020年パリオリンピックの開会式と2020年8月28日に開幕するパラリンピックに参加することを禁止されています。マテツィン大臣はロシアにとってオリンピックは引き続き重要であると考えています。次に、米国大統領府ホワイトハウスは3月13日水曜日、多くの民間人が死亡し、日用品が不足していることから、包囲されたガザ地区における人道危機の深刻さを認めました。ホワイトハウス報道官のカリーヌ・ジャンピエル氏は、民間人への人数の不足が、米国が人道支援物資を空輸する取り組みを開始する要因となったと述べました。この取り組みに関連して、米国はまた海上からの援助物資の輸送を容易にするための臨時ドックを建設する新たな計画を立てています。国連によると、食料、きれいな水、薬品が機能不全に陥っているさなか、イスラエルの攻撃により、ガザ住民の 85% が避難しました。さらにガザ地区のインフラの 60% が損傷または破壊されました。最後のニュースです。オーストラリアのビクトリア州で金鉱山が崩壊し、数時間後に約26人の作業員が救出されました。3月13日水曜日、オーストラリア放送協会放送メディアの報道によると、救助チームはブララット金鉱山で地滑りが発生した後、まだ閉じ込められている鉱山労働者を避難させようとしていたということです。これに先立って、水曜日の午後、鉱山内で岩に衝突して、約27人の労働者が閉じ込められていました。当局は水曜日の遅くに、作業員26人が救出されたと発表しました。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、コメントです。今日米国はガザの人道危機を非常に重要性べきものだと述べたことについてお伝えします。イスラエルはガザ地区への致命的な軍事攻撃を開始し、続けており、国際社会からの非難の中、すぐに軍事攻撃を終わらせる兆候は見られていません。パレスチナのイスラム教徒が断食しているラマダン好き中であっても、イスラエルには攻撃の激しさを弱めたり、止めたりするつもりはありません。イスラエルの戦争では、大量破壊と基本的必需品の不足による3万1000人以上のパレスチナ人が死亡し、そのほとんどが女性と子供であり、7万3000人以上が負傷しました。これによると、食料、きれいな水、医薬品が機能不全に陥った封鎖のさなか、イスラエルの攻撃により、ガザ国民の 85% が避難しました。さらに、飛び地のインフラの 60% が損傷または破壊されました。米国大統領府、ホワイトハウスは3月13日土曜日、包囲されたガザ地区における人道危機の重大性を認めました。そこでは非常に多くの民間人が亡くなり、日用品も不足しました。ホワイトハウス報道官のカリヌ・ジャンピエル氏は、民間人への水の不足が米国が空から人道支援物資を配布する取り組みを開始する要因となったと述べました。この取り組みに関連して、米国は海上からの援助物資の輸送を容易にするために、臨時ドックを建設する新たな計画も立てています。彼の支援によると、在のナイパレスチナ民間人は、食料、ビズ、医療、援助を必要としているということです。したがって現在ガザでは人道危機が発生しているため、ワシントンはできるだけ多くの援助が確実に入るようにしたいと考えています。それとは別に、米国政府はイスラエルに対し、さらなる犠牲者を減らすためにさらなる努力をするよう求めましたが、イスラエルは十分な反応を示されません。国連のアントニオ・グテレス事務所長は今週初め、停戦を呼びかけました。ロシアはラマダが始まったにもかかわらず、ガザでは殺人、爆撃、流血が依然として続いていると述べました。どうしようまたラマダは平和に時期であると述べ、政治、宗教、社会の指導者に対し、共感し、行動し、平和を実現するために、あらゆる努力をするよう要請しました。しかし、イスラエルもこの訴えを無視しました。国際司法裁判所では、イスラエルが大量虐殺の罪で起訴されました。国際司法裁判所が1月に出した暫定判決はイスラエルに対し、大量虐殺行為を停止するとともに、人道支援がガザ地区の民間人に確実に届くよう、措置を講じるよう命じました。イスラエルがガザで行った大量虐殺行為は非常に未白です。しかしこれまでに行われた努力のどれも、イスラエルの残虐行為を止めることはできません。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相さえ、3月11日月曜日、FOX ニュースに対し、ハマスの戦闘大隊の4分の3を壊滅させ、イスラエルは勝利に非常に近づいていると述べました。犠牲者のほとんどがハマス・イスラエル戦争に直接関与していない人々、つまりパレスチナ人の女性と子供であることが判明したため、この主張には人間性の感覚が見られません。さらなる人命の損失を防ぐためには、イスラエルの攻撃を阻止するか、停戦に達するため、国連とイスラエルに緊密な同盟国を含むすべての当事者によるより、具体的かつ迅速な行動が必要です。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1983年3月15日、ニエピーとウェイサックがインドネシアの十九日になることから始めます。ニエピーはバリのヒンドゥー教徒にとって盛んの新年を記念する聖なる日です。
このお祝いでは、ベリーのヒンドゥー教徒はチャトルブラタペニーピアンと呼ばれる四つの二と、つまり飲食をしない、電気をつけない、仕事をしない、旅行をしないことを守ります。一方、ウェサクはゴータマ、シダルタの誕生、悟り、死を記念する仏教のヒジリヒです。インドネシアでは1983年3月15日にニェピーとウェサクが初めて国民の19日となりました。これは1983年1月19日にインドネシア第2代々トリュースハルト氏によって定められた19833号インドネシア大統領令に基づいていました。次に、2011年3月15日スリア内戦が勃発したことについてです。スリア内戦はスリアで行われている国際介入を伴う多党派の武力紛争です。2011年のバシャール・アル・アシャド大統領政権に対するアラブ世界の復活の攻撃際、不安は増大しています。2の戦争にはスリア政府、スリアのアラブ反乱グループ、スリア民主軍メスラ戦線を含むサラフィ聖戦主義グループおよびイラクとスリアのイスラム国アイシルの鎧同盟が関与しています。戦争は2011年3月15日に始まり、現在まで続いています。最後に、2090年3月15日クライストチャーチのモスクの上撃についてです。クライストチャーチのモスク銃撃事件は2019年3月15日にニュージーランドのクライストチャーチにあるアルメルとリンドイスラミックセンターの2つのモスクで発生しました。この攻撃の結果、少なくとも51人が死亡し、40人が負傷しました。銃撃の加害者であるアルハリソン・タラントは裁判にかけられ、減刑の可能性なしに終身刑を宣告されました。これはニュージーランドで最も致命的な攻撃でした。これで今日の歴史を終わります。
Assalamualaikum ya Aki ya Umti. Assalamualaikum ya Aki ya Umti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa bersikir, tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya Aki ya Umti. Assalamualaikum ya Aki ya Umti. Bila langkah sempit di dunia, rezeki dicari alangkah susah, mungkin kita sudahlah lupa sedekah, lapangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan-jangan berputus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya Aki ya Umti. Assalamualaikum ya Aki ya Umti. Sempit di dunia, rezeki dicari alangkah susah. Mungkin kita sudah lupa sedekah, lapangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan-jangan berputus asa, ampunan Allah selalu terbuka.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアの漁場はアメリカとトウモロコシの増産し、7兆7400億ルピアの予算を計上することについてお伝えします。インドネシアと漁商は2020年の国家予算の上限から7兆7400億ルピアの予算を準備しており、この名目額はインドネシアの食料自給率の達成が期待されるアメリカとトウモロコシの増産に充てられるものです。3月13日、アンダラ通信社が引用したように、アンディ・アムラン・スライマン農業大臣は水曜日、ジャカルタの国会議事堂でのインドネシア国会第4委員会との事実上の創業会議で32トンのアメリカという目標を達成するためには農業省は米とトウモロコシの増産加速を支援するために7兆7400億ルピアの予算の再集中されていると述べました。それとは別にアムラン大臣によると2020年の主な商品生産目標は毎産全200万トン、トウモロコシ1660万トン、大豆30万トン、唐辛子305万トン、シャロット174万トン、エシャロットとニンニクの4万5091トンです。さらにコーヒー81万8000トン、カカオ69万4000トン、サトウキビ3945万トン、ココナス290万トン、牛肉水牛4億544万トン、鶏肉400万トンとなっています。一方、アムラン大臣は実施された予算の最重点化は、農業生産性の向上を目的としたものであり、農業省予算の総額上限や構成を変更するものではないと述べました。アムラン大臣は農業省の予算がインドネシア権益上に1兆1900億ルピアに相当する一環があったため、2020年の農業省の合計上限は13兆5000 600億ルピアになると述べました。その際の巨大臣はまた補助肥料の470万トンから955万トンへの追加が国会と財務省の限定的な会議の結果を含め全ての関係者から承認を得たことを確認しました。アムラン大臣も現在は政令が発行されていないため農民に辛抱強く待つよう要請しました。アムラン大臣は肥料とは別に組み上げや発注などの迅速な解決プログラムを通じてエルニーニョ現象の影響を予測するために政府が 5.8 兆ルピアの追加支出予算も承認したことを確認しました。一方、エルニーニョ国会第4委員会のスディン委員長は作業会議で農業省の各階層位置で準備された作業計画に関する説明を聞きたいと述べました。これでインドネシアを終わります。
Yeah.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバソーナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソーナインドネシアです。今日は様々な地域の典型的なラマデン料理をご紹介します。インドネシアの各地域は通常夜明けや前日明けに特別な料理が提供されます。今回はラマダン期間中に各地で人気のメニューをご紹介します。非常に有名なものの一つはアチェスの漢字ルンビカユです。マッカのエランダというニックネームを持つこの州のモスクは通常漢字ルンビカユを頻繁に配布しています。この茶色がかったおカユはスパイスの強い香りと味が特徴です。これはエビシがインド料理の影響を受けているためです。スパイスがたっぷり入ったこのおカユは腹持ちが良いだけでなく体も温まります。西カリマタン州ポティアナコの人々は外パン粉と呼ばれる典型的なラマダン料理があります。この料理はイカをメイン食材として使用しています。イカは揚げるのではなく焼きます。しかしイカは事前に乾燥するまで天日干しします。焼いたイカの身を提供前に半まで叩きます。おこゆは肉をより柔らかく噛みやすくすることです。外パン粉は通常ピナッツショーと一緒に食べたり、甘辛のスパイスを加えて調理したりして食べます。もう一つの典型的なラマダン料理の名物はマルコー州のアシダケーキです。このケーキは実はアラビアから来たものです。イスラムメイコがインドネシアタブに流入し始めた時、マルコの人々はこのドドロのようなケーキを認識し始めました。ラマダン好きなかハシダケーキはとても甘いので、タクジールという電磁器の実際としてよく使われます。このケーキは、ラマダン期間中、タクジール市場や道路脇で簡単に見つけることができます。リスナーの皆さん、これでバソーナインドネシア終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Ada anak bertanya pada bapaknya.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
チョナナミナさん、ワルナワルニです。今日はビルト中国学生フェスティバルをご紹介します。インドネシアのスマトラ島の東海岸沖に位置するビリット島は、その魅力的な自然の美しさだけでなく、ビリット中国国際フェスティバルの開催地としても有名です。このフェスティバルは地元の人々だけでなく、外国人観光客のまでも毎年最も期待される文化イベントの一つと立っています。このフェスティバルはビルト中国文化遺産を祝い、少しその取り組みとして2017年に初めて開催されました。それとは別に、このフェスティバルは国家間の友好関係を強化するだけでなく、地元の中国人と他の地元住民との関係を強化することも目的としています。2024年ビルト中国国際フェスティバルは来月にかけて、バンカビルトを首都のビルトで開催されます。ビルト県知事ヨスピア氏は、この行事は伝統的な順番祭り、またはお墓参りをすることでと一致するため、より意味のあるものになるだろうと述べました。フェスティバル期間中はグルメ、バザル、ファッション、若者向けのイベント、宗教的なイベントが開催されます。地元政府はイベントを明るくするために、市内中心部に様々な工具を設置しました。活動委員会はまた、中国人とマレー人は同じを意味するとヒン・ファトンギ・ジンジョンというモットーを掲げています。キーファン・マスリの存在により、様々な国からの中国系移民がこの時期にベルト運帰国すると予想されています。このデートは異世代と先祖の間の強い絆を結びつけます。帰国する移民の数は来年と変わらないと推定されます。移民は家族を連れてくるため、その数は数千人に達すると予測されています。皆さん、これでワナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はフハテというマルク地域のポップソングについてお伝えします。フハテの歌はアンボン人やマルク族によって何世代にもわたって歌い継がれてきました。この曲の歌詞には人生のパートナーを見つけるためのアドバイスが含まれています。リスナーの皆さん、彼はマルクの曲フハテを歌っているアルファレスグループです。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Thank you.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @POIIndonesia、 メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。